6、市政に対する一般質問。質問議員、鳴海和美、佐藤智人、篠田隆彦、柳瀬勝彦、西村澄江、佐々木修、加藤栄泉、一色勇気、工藤千佳子、宇治由紀子、渡辺正人、深川智香、田上博子。市民の要望を市政に反映させるための一般質問は、各種の行政課題を取り上げて、3日間にわたり13人の議員が活発な論戦を展開しました。記事掲載は準不動。内容は一部抜粋しています。子ども医療費無償化、18歳までの拡大について、議員、人口減少社会において出生率の向上を目指した子育て支援は重要課題だ。平成22年より市独自に中学校までの医療費無償化を他市に先駆けて実施してきたが、現在18歳までの無償化を求める声が強くなっている。コロナ禍において生活困窮が子育て世代に直撃していることが心配され、さらに後遺症治療はコロナ治療と異なり、治療費がかかることから医療費無償化は急務と考える。安心して子育てができる町として、18歳までの通院・入院の医療費無償化を実施すべきであるが、市の見解は、市長、ふるさと三郷、みんなが微笑む町づくりの実現に向け、第2次三郷子どもニコニコプランの基本目標である、すべての家庭が安心して子育てできる支援体制づくりにより、子ども医療費助成制度について、平22年10月診療分から入院・通院ともに中学校終了前までに年齢を拡大した。また、本年10月診療分からは、現物給付の対象となる医療機関等を市内から埼玉県内に拡大した。さらなる子育て支援施策の充実を図るため、令和5年4月1日からは、子ども医療費助成制度の対象者を18歳年度末まで拡大していきたいと考えている。その他の質問、福祉問題など、感染第7波に伴うアフターコロナ対策を、議員、市内における新型コロナウイルス感染者数は7月以降急激に増えており、感染者を支える保健センターの人手不足が伺える。保健センターは通常、地域住民との直接的なコンタクトを通じた健康づくりを支援する業務を行っているが、現状はオミクロン株への対応に追われている。1、体制強化が必要と考えるが、市の方針は、2、救急搬送にも大きな影響が出ており、埼玉県でも搬送困難事案の発生が約4倍となっているが、どのように改善していくのか。3、救急搬送の状況は、市長、1について、オミクロン株対応ワクチンの接種が速やかに進められるよう、全庁が一丸となり協力体制を取るとともに、県や医師会等の関係機関と密に連携し、準備を行っていく。2について、これまでにも受け入れ可能な医療機関情報ツールの活用や、保健所との医療機関同時連絡等対策を講じたが、今後も 搬送困難事案が改善できるよう、県や保健所に要望していく。消防庁。3について、令和4年4月から8月末までにおける搬送件数は3759件であり、現場滞在時間の最長は5時間16分であった。その他の質問、国民健康保険制度についてなど、マイナンバーカードの取得状況等について、議員、行政手続きのオンライン化が進む中、1、デジタル社会の基盤となるマイナンバーカードの利便性がもたらす各種成果と現状は、2、マイナポイントの設定支援に関する取り組みについて伺う。市民経済部長。1について、8月1日現在、本市における同カードの発行枚数は 59,942 枚、交付率は 41.9% である。企画政策部長。1について、現在住民票等の証明書がコンビニエンスストア等で取得できるサービスや、確定申告等を行う e-tax などで利用されている。今後は医療機関で健康保険証としての利用拡大や、登録口座での公金受け取り、さらには運転免許証との一体化等が予定されている。また、市独自の活用方法として、窓口での手続きの際、申請書の記入が不要となる書かない窓口や電子申請の拡充を進めていく。2について、市役所において支援員が申し込みサポートを行っており、これまでに多くの方々にご利用いただいている。8月末以降は、市役所以外にも、ララホット三郷など、市内9カ所の公共施設で設定支援を開始した。その他の質問、まちづくり政策。学校問題の適正規模、適正配置について。議員、1学年単学級になると、クラス替えもできず、同じ人間関係の中で過ごすようになる。固定化された集団では、無意識のうちに序列化する傾向があり、いじめ対応も難しくなる。さらに、学校行事やクラブ活動、委員会活動が制限され、切磋琢磨する機会が少なくなる。また、教職員一人当たりの公務負担が複数に増え、多忙化へとつながり、教育活動に支障が出ることもあり得る。本市における2回の統廃合は、主役である子どもたちにとって成果もあり、心配材料が見当たらない。心も体も一番成長する小学校時代に、より多くの経験や体験をするため、小規模校の統廃合を前倒しで進めるべきだが、考えは。学校教育部副部長。小規模校の統合は、クラス替えができる適正な規模で学べる教育環境を提供することで、様々な友達と出会い、より成長すると期待している。また、教職員も各学年に複数配置され、授業の進め方等の調整や、相互協力が行いやすい環境となり、公務負担が軽減され、資質向上や働き方の改善につながると考える。今後も児童・生徒にとってより良い教育環境となるよう検討を重ね、整備を進めていきたい。その他の質問、通学路問題など。選挙支援カードの導入について、議員、障害のある方や高齢者などが選挙の投票に行きやすい環境づくりとして、 選挙支援カードや投票支援カードがある。これはコミュニケーションに不安のある方が代理投票を希望される場合など、どのような支援が必要か事前に記入し、投票所へ持参することで、支援の希望を口頭で説明する不安が解消でき、投票所スタッフのスムーズな対応につながるものである。このように、障害のある方や高齢者の方々が安心して投票できる環境づくりについて伺う。選挙管理委員会事務局長。投票所においては、車椅子の配置、スロープの設置、点字投票、代理投票、コミュニケーション支援ボードの活用などを行っている。また、支援カード等の導入については、利便性の向上について、関連部署と連携を図り、対象となると思われる方へのアプローチを検討していく。今後も誰もが投票しやすい環境づくりに取り組んでいく。コロナ禍による救急対応について、議員、新型コロナウイルス感染症の急拡大に加え、熱中症なども急増し、救急需要が逼迫している。コロナ禍で先が見えない中、救急隊員の負担軽減のためにも、改めて救急車の適正利用の周知が必要である。救急車を呼ぶべきか迷った際に相談できる救急電話相談、シャープ7119等の事業を様々な方法で周知することで、不要な救急要請を減らすことができ、適正かつ迅速な救急出動につながると思うが、現状と今後について伺う。市長、第5次総合計画で消防体制の充実を掲げ、消防施設等の充実や消防車両等の計画的な更新整備、救急業務の高度化、地域防災力の強化に取り組んでいる。また、消防職員の定数を165名から175名に引き上げ、さらなる体制の充実強化に努めている。消防庁、救急出動件数は近年増加し、今年の7月は1ヶ月の件数として過去最高の877件だった。新型コロナウイルス陽性者の搬送件数も増加し、それに伴い搬送困難事案も増加している。救急隊は通常5隊で運用しているが、救急需要が逼迫した場合には、非常編成を行い、増隊で対応している。今後も救急需要の増加が予想されるため、Twitter などの SNS を活用し、シャープ7119、小児救急電話相談、シャープ8000等の利用について積極的に広報していく。三郷市幼児教室風の子園の閉園について、議員、公設民営の構想のもと、約50年続く風の子園の卒園児は、2361名を数えている。画一的でない子供一人一人が個性豊かに成長するよう、それぞれの伸びる力を信じ、開放的な遊びを通して、生活、自然体験を豊かにし、自分で考え行動できる子供に育つことを目指す、多様性を先行く三郷市が誇れる幼児教室である。しかし、園舎の老朽化と近年の少子化でその役目が終わったとの理由を挙げ、建て替え、移転をすることなく、令和7年度末をもって理不尽にも閉園に追い込まれようとしている。本市の子育て施策の評判のためにも、 閉園することなく大修繕、建て替え、もしくは移転をすべきと考えるが、市の見解は、障害学習部長、風の子園の幼児教育は自然と関わる豊かな経験を大切にしており、この教育を受けさせたいと考える保護者から一定のニーズがあることは認識しているが、様々な課題もある。これまで運営組織に対し、課題解決に向け、組織の法人化、将来の運営のあり方等について協議を行ってきた。このような中、運営組織より令和7年度末をもって運営を終了する旨の報告をいただいている。その他の質問、困窮者支援問題、適切な人事評価、育成、人事異動及びリモートワークの可能性について、議員、多くの職場において人事評価と育成はセットで行われている。一方でこれには欠点があり、本人と上司の能力以上に育つことはなく、職員、職場の環境によって成長の限界が決まってしまう。そこで、1、人事の現状は、2、人材配置は適材適所に行っているか、3、多様な働き方が求められる中、コロナ収束後におけるリモートワーク活用の可能性について伺う。総務部理事、1について、人事評価制度として、年度当初に職員がそれぞれ業務目標を設定し、その達成度を上司が評価している。その中で、適宜、部下職員と面談を実施し、指導育成を行っている。また、課題別研修や職場内研修等も取り入れている。2について、自己申告制度を活用しながら、法令に従い、人事評価等に基づき、適正に実施している。3について、コロナ収束後におけるリモートワークについては、職員一人一人のライフステージに合った働き方改革の観点から、引き続き調査研究を行っていく。その他の質問、マイナンバーカードについて、高齢者移動支援の充実を。議員、市内循環バスの減便が相次ぐ中、運転免許証返納者や高齢者、障害者などの移動が困難になり、タクシーなどを利用することで経済的な負担が強いられている。本市は昨年から高齢者移動支援事業、タクシー券の利用、を次元的に実施しているが、高齢者などの外出の機会を作り、社会参加を積極的に後押しする取り組みとして、地域内交通のあり方などの検討が求められているが、市の見解は、市長、高齢者の移動支援は引き続き検討していくべき課題であると認識している。現在実施中の高齢者移動支援事業の検証を行うとともに、バス運賃補助を含む先進事例を調査研究していく。まちづくり推進部長、新たな移動手段の導入としてデマンド交通などが考えられるが、市民の移動ニーズの把握に努め、三郷市地域公共交通活性化協議会との情報共有を図り、誰もが気軽に安心して外出できる環境が実現できるよう、持続可能な公共交通の仕組みづくりを目指していく。その他の質問、防災問題など、コロナ差別、ワクチン強要に対し人権擁護の啓発を。議員、ワクチン接種に関する差別などの問題がある。ワクチン接種にはメリットとデメリットがあり、選択は自由である。コロナ差別、 ワクチンの強要は人権侵害を提示し、啓発に取り組む県や自治体も増えてきている。市においても接種の有無により市民が不利益を被ることがないよう、ホームページ等を通じた情報発信をしていただきたいが、見解は。総務部長、あらゆる人権課題に対し、理解と認識を深めていただく啓発活動の必要性は認識している。今後も効果的な広報・啓発に取り組んでいく。スポーツ健康部長、体質等によりワクチン接種ができない方、マスクをつけられない方に対する理解を求める記事を市ホームページに掲載するとともに、接種は強制ではないことや、非接種者に対して差別をしないよう呼びかけている。今後も分かりやすい情報提供に努め、差別や偏見を行わないよう啓発に努めていく。学校教育部副部長、各学校において感染者に対し差別意識や偏見を持つことがないよう指導している。今後も児童生徒のコロナ禍における差別や偏見等を含めた人権課題に対する意識を高め、安心して学校生活を送れるよう指導していく。その他の質問、広報関連、校則や学校の決まりについて、議員、近年話題となっているブラック校則をはじめ、時代の変化や地域の実情にそぐわない、あるいは定められている背景や理由が不明瞭な校則は見直していくべきであると各自治体が動き始めている。本市においても文科省の通達などに倣い、児童・生徒や保護者の意見も取り入れながら見直しを進めるべきではないか。また、学校間で異なるルールとなっている事柄で、そのことにより兄弟・姉妹などで異なる対応を受け、児童・生徒や保護者に不利益が生じかねないものについて精査する必要があると考えるが、見解は、学校教育部副部長、生徒指導に関する学校教職員向けの基本書として文科省が刊行している生徒指導提要の改訂版が近日発出される予定であり、その内容にのっとり見直しに関して進めていく。また学校間で異なるルールで運用している部分に関しては、児童・生徒に不利益が生じないよう学校間で連携し調整すべき事柄について指導と助言をしていく。その他の質問、新型コロナウイルス対応など、学校給食費の無償化の継続を。議員、物価高騰で子育て世代の家計が大変な中、市も小中学校の給食費の無償化へ足を踏み出した。しかし、学校給食法の規定に基づき、食材費は保護者負担との考えを示しており、学校教育費の無償化はあくまでも臨時交付金の活用の中でとどまっている。一方、全国の自治体で学校給食費の無償化が広がり、葛飾区でも来年春から完全無償化する方針だと報道された。また、新型コロナ流行以前より、給食が命綱という子どもは7人に1人いることが分かっている。一時的な無償化でなく、通年で行うべきだが、1、学校給食費の無償化の継続について、2、第3子以降の学校給食費の無償化について、市の見解は、市長、令和4年9月分から令和5年3月分の学校給食費については、コロナ禍における原油価格及び物価高騰の影響を受ける家庭に対する 負担軽減策として、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の活用を図った。1について、学校給食法の規定に基づき、保護者負担をお願いしたいと考えているが、今後の経済情勢の推移、景気の状況、国の動向を注視していく。2について、就学援助等における支援が行われている状況もあり、今後の景気状況を見極めていく。その他の質問、平和事業など、在宅生活を継続可能にする取り組み、議員、加速する人口減少と少子高齢化にあって、介護が必要になった方が、介護の担い手不足を理由に、住み慣れた自宅で暮らし続けることが困難にならぬよう、ニーズをきめ細かく拾い上げ、インフォーマルの力だけでも、フォーマルの力だけでも、賄いきれない、隙間の支援、サービスのシステム作りが、喫緊の課題だと考える。一番弱い立場の高齢者、要介護者本人の思いを置き去りにすることのない、三郷独自のシステムの構築を望むが、在宅生活を支えるために、現在実施している介護保険制度外のサービスを教えてほしい。福祉部長、徘徊高齢者等一探索システム利用への助成や、高齢者等 SOS ネットワーク事業、独居高齢者等へは緊急通報システムや見守り配食サービスを実施している。その他、主に要介護3以上の方を対象に、紙おむつ支給事業、要介護4、5の方を対象に、訪問利用サービス事業を実施している。また、高齢者本人の望む暮らしに寄り添い、多様な専門職の助言を得て支援する、自立支援型地域ケア会議を令和4年12月から立ち上げる予定である。来年度策定する第9期介護保険事業計画においても、介護にかかるニーズを内容に反映させるとともに、介護保険サービスを補完する施策について調査研究していく。その他の質問、教育問題。